ひばりクラブご覧の皆様、また落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ちょっと今、勉強部屋がですね、放浪の旅をしておりましてね、なかなか照明だとか音だとか思うとりならないんで、まあ少しお聞き苦しいことがあると思いますけども、まあご勘弁いただきたいというふうに思います。今日はですね、この中東関係の4番目ですね、もうだいぶ状況が変わっておりますんで、毎日も、例えば前の日にこう録音してもですね、まあ一日経ちますと、なんかトランプ大統領がもうこの戦争終わったと言ってるとかですね、ホルムズ海峡が閉鎖されたか閉鎖されないかよくわかんないし、テルアビブとかなんかいろんな港なんかの攻撃がですね、どのように言ってるかっていうのも、まあ、ものすごい報道量はありますけども、必ずしもきちっとわからないっていう点があるんですね。で、これはですね、今日は中東は日本人はどう考えるべきかっていうことをちょっとお話をしてみたいと思うんですね。戦争っていうのはですね、ほとんど嘘なんですよ。嘘が、もう嘘と陰謀ですね。それから国際的な動きっていうのはですね、我々日本人が日頃接してるのと随分違うんですね。まあ僕は選挙で騙されたみたいにですね、もう騙しの集中的なもんなんですね。で、まあ人間というのは日常的にね、家族の間で騙してなんかいたらとんでもないことになっちゃうし、親しい友達だとか、まあそういう人の間でも、まあ騙しっていうのはダメなんですが、まあことを国際的になりますとね、まあ騙しの方が普通だっていうふうにも言えるんですね。というのは、今世界にはですね、警察もありませんし、まあ国連も全然力ありませんしね、まあ裁判所っていうのがありますけど、あれは形だけであって、ほとんど裁判所としての意味はありません。まあ、そういう点では、世界全体ではですね、まあ、統治者とか、それから秩序を保つ人ってのは実際上いないんですね。ですから今度の戦争でもですね、本当に実際はわからないんですよ。例えばですね、こう言いますね、アメリカのユダヤ資本が選挙の時にトランプ大統領にものすごく金を出したので、トランプ大統領は、アメリカのユダヤ資本の言うことを聞かなきゃいけないので、イランの核施設を爆撃したと。例えば、こういうことを言いますとね、ネットなんかでこういうことを言いますと、すごく、こうみんなに評価されるんですね。っていうのは、ネットを見てる日本人の多くは真面目な人なんで、その、みんなに分かりやすい解説っていうのをするとですね、みんなも喜ぶんですね。本当は、それじゃいけないんですよ。本当は例えばネットなんかで我々が流す情報ってのは逆にですね、みんなはこう考えてるけども、本当はこうだというのが本当はいいんですけどね、そういうことを言いますとね、大体みんなは腹立てるんです。武田は何言ってんだ。で、まあこのことで言えばね、アメリカのユダヤ資本がトランプ大統領の選挙に金出したのは、ユダヤ資本の希望をそのままやってくれという意味じゃなくて、ユダヤ資本が金出してるから、おそらくトランプ大統領はユダヤ資本の言うことを聞くだろうと思って、ユダヤ資本の思う通りやってないことが期待されてると。ちょっとわかりにくいでしょ要するに、トランプ大統領がイスラエルの希望通り動いているか、それともユダヤ資本は別のことを考えてるか、もしくは現在のイスラエルの政府は表面上言ってることと全く違うことを期待しているのか。ものすごくあるんですよ。ですから例えばね、この前、トランプ大統領がアメリカの B2 爆撃機を使ってですね、イランの核施設を完全に破壊したと。成功したって言ったわけですよ。これトランプ大統領がどういう意味で言ったかっていうのはわからないんです、全然。実は全く失敗して、イランの核施設を破壊してないかもしれないんです。つまり、それはなんでトランプ大統領言ってるのかっていうと、このイランとイスラエルの戦争を早く終わらすためには、アメリカが一応ジェスチャーとして、イランの核施設を破壊すると、破壊したということになると、イスラエルも引っ込みやすいし、イランも引っ込みやすい。しかしイランはもう遠の昔に、そこを攻撃されること分かってますからね。イラン政府もバカじゃないですから、重要な部分ですね。特に濃縮ウランとかね。そんなものは他のところに移してる可能性ものすごくあるんですよ。それから、もっと言えばね、 今言ってる核施設というのは実はほとんど使ってなくて、そこのとこフェイクで、本当の核施設は他にあって、それをアメリカの諜報機関も知ってると。イスラエルの諜報機関も知ってると。だけど全員が騙されたふりをして、イスラエルの状態、ガザのパレスチナ人の状態、それから世界の、なんて言いますか、意見ですね、考えですね。中国とか、ロシアを含めた、それからウクライナ戦争との関係。こういうのから全部見て、例えば極端に言えばですよ。イスラエルのイランに対する攻撃、最初の攻撃もフェイクで、嘘で。それから、アイアンドームで守られてるっていうテルアビブが空襲を受けてアイアンドームが破れたというのも実はフェイクで。で、トランプ大統領が爆撃したっていうのもフェイクで。つまり、中東を安定させる。つまり、中東に平和を訪れるためには、どういう芝居を打った方がいいかと。いうことで全員の意見が一致している場合もあるんですよ。だから、我々がですね、私なんか何段も何段も考えるんですよ。まず表面的に起こっていることはこう。それは歴史的に考えればこう。これはね、この、中東の問題で1、2、3とやったんですけど、そこに大体書いてあるんですね。一応その知識はもちろんいるんです。それは基礎ですからね。だからその基礎をちゃんと知った上で、実は現実に起こっていることは、全く違う可能性があるんですよ。もう全然違って、僕なんかトランプ大統領が、イランの核施設の完全な破壊を成功したとか言いましたよね。2週間以内にやるっつって2日目にやりましたよね。全部イラン政府と綿密な計画を練ってやったようにも最初思いました。最初、トランプ大統領がバンスク大統領がルビオ国務長官なんかとホワイトハウスで出てきてね。会見をした途端ね、会見をちょっと聞いてまして、これはもしかしたら全部嘘かもしれないなと。だけど僕はこれはトランプ大統領すごく評価しました。嘘でも何でもいいんですよ。戦争が早く終わればいいんですか。人が死なないしね。それから、ホルムズ海峡も安定して、日本の石油も安全になりますから、僕としてはもう大歓迎なんですよ。トランプ大統領が嘘をついたかどうかが問題じゃなくて、その結果としてもたらされたものがですね、まあ、特に僕の場合は考え方として、日本にとっていい方向になればまあいいと。それはですね、世界全体を、まあ私はよくね、社会は自分ではない。社会は自分ではない。だから日本社会ですら、まあ日本社会というか東京で、僕は東京にいますんで、東京ですら、名古屋ですら、僕が思う通りにはならないんですよ。日本全体も思う通りにならないんです。アジアもならないんです。だからまして世界とかね、ヨーロッパとかアメリカが自分であるはずないわけですよ。ところがね、日本人っていうのはなんかこう正義、日本人の正義っていうのは他の国の正義と全く違いますからね。ここでも何回も言ってますけども。ですから正義に基づいてやるっつってもですね、その正義自体が違うんですよね。ですから正義に基づいてやるというふうに解釈しても、トランプ大統領が嘘をついたのが正義かもしれないんですよ。だってね、もちろんそれはもう非常にわかりやすいことですけど、イスラエルも戦争をやめたい。イランも戦争をやめたい。アメリカもやめたい。そしたら、B2 爆撃機がとにかくイランに飛んでいって、そして、核施設と言われるものを破壊したということにすればね、三方全部収まると。だけどそれで一つ収まらないのが、イランがですね、アメリカに報復しなきゃね。と、報復するのはどこの基地を報復すると。何月何日に報復すると決めてね、それをイランが報復するときにアメリカに通知してる可能性が高いんですよ。まあ事実報復ありましたけどね。もちろん、ほとんど被害がないですよ。人的被害なんか多分ゼロなんですよね。ちょっと設備の一部を壊したぐらいでお茶を濁す。で、僕はもしね、そういう嘘ならどんどんついてくれと。まあ嘘は良くないですけどね。まあ国際的なものですから。まあ何しろ、戦争が早く止まればいいと。戦争反対。もしくは、これは私はもう戦争はどうでもいいっていうぐらいなんですよ。もうウクライナで戦争あったっても仕方がない。それはウクライナとロシアが考えることで、僕らが考えたらしょうがない。日本にとってどうかっていうぐらいは意思を固めておきたい。理屈も作っておきたいと思ってるんですね。その意味では、日本では今度の戦争ではホルムズ海峡が一番重要ですから、それは一刻も早く、ホルムズ海峡の安全が確保できればいい。 だからもしもトランプ大統領が嘘をついて、ネタニヤフ首相もそれに合わせて、イランもそれに合わせてくれるんだったら、もう嘘でも何でも歓迎ですよ、と、まあ、いうことなんですね。まあ、イスラエルについても僕随分そういう視点から言いました。これは私の昔からの考え方なんですよ。国際に対してね。っていうのはもう手が届かないんですね。例えば第二次世界大戦でも、ナチスのヒットラーが悪いとか言ってもね、日本人には手が届かないんですね。だからむしろそれよりか、なぜあの真面目なドイツ人が、まあ、ヒットラーみたいな後半ですけど特にね、独裁者で、まあ、ドイツを滅亡させたようなことをやる人を支持したのかなと、その経過を事後にね、よく勉強するというのは僕やることなんですよ。そして、ああ、そうか、こういうことだったのかと、いうことで、一応ドイツ人が、ドイツ人がなぜヒットラーを支持したのかってことに対して僕は答える必要があると思うんですね。日本の知識人として答える必要があると思うんですよ。聞かれたらね。だからそのために僕は一生懸命勉強はします。だけどもヒットラーが出てきたことは武田は許さないじゃないかなって言ってもね、ちょっとそれね、手が出ないんですよ。ええ。で、まあ、ウクライナ戦争も本当そうなんですね。ウクライナ戦争の詳細を僕勉強してるんですけども、それで見るとね、日本人がウクライナがかわいそうだってなんで言ってんのかちょっとわからないんですよね。だって、全然代理戦争で、ヨーロッパもアメリカも武器だけはイスラエルに送って、兵隊は一人も送らない。まあ、多少あの軍事顧問団なんか多少入ってますけどね。だけど、それで死ぬのは全部イスラエルの若者だと。これでなんでみんながイスラエル、ウクライナを支持してるのかちょっと私には今でもわからないんですよ。もう戦争の結果も決まってますよね。もう到底、最初から決まってますよ。ウクライナが西側の及び腰の武器をもらって、イスラエルの新兵が戦ったってね。それは普通に考えたらロシアには勝てません、それは。っていうことは今みたいな結果になること明らかですね。で、我々が日本人がやれることはですね、できるだけ正確に戦争なら戦争、紛争なら紛争、国ごとの争いなら争いに正しい判断をして、それを日本にとってそれがどうなのかということをまずですよ、考える。それがもう十分に時間もあって、情報もあって、完璧に日本の中の議論がまとまるならね、それからさらに先は今度は、今度の戦争がどうだったかとかいうことを考えたらいいと思いますけども、私が残念ながらね、日本のテレビ、まあ、NHK をはじめとしたテレビ、それから新聞を見ますとね、到底そういうレベルじゃないんですよ。もう発表されたことが本当に全部正しいと思ってね、それを悪いとかいいとか日本の道徳観で判断してるって感じなんですね。何やってんのって感じなんですね。本当に日本人のことを思えば、まずは、真実。それも一番分かりにくい真実ですね。国際的な戦争なんてのは全く分かりにくいですからね。それをできるだけ正常というか正しく判断し、まあ特に僕みたいにある程度こういう解説をやる人はね、そこが僕らの責任なんですよ、一番。だから僕はどちらかと言ったら日本で議論していることと違うことを言うことになるんですね。まあ今度でも僕は、ああ、なるほどなと。おとといぐらいかな。トランプ大統領がもう戦争は終わったと言ってると。そうするとみんな日本人は、あ、戦争が終わったと思ってると。いやいや、そうでしょう。だけども、それの裏の裏にはどうだったのか。っていうことですね。それをよく観察して、実際はイランのミサイルというのはどのくらいの精度だったのか。それに対して、洋撃側のイスラエルの技術はどのくらいだったのか。それを、イスラエルの軍部とか首相、それからイランの軍部とか首相はどういうふうに思っているのか、またアメリカはどう思ってるのか。それから、まあ、今度の事件はね、僕はどっかで述べましたように、遠心分離機っていうのは、もともとすごい開発が大変なんですよ。これで、今まで濃縮の遠心分離機ができたのは、アメリカとヨーロッパしかないんです。まあ簡単にはドイツとアメリカしかないんです。それから日本ですね。この3カ国しかできないんですよ。非常に技術が高級なんです。それを誰がイランに渡しちゃったんだと。それはまあドイツとかフランスですよ、主に言えばね。ですから、そういうことを全部含めて、まあ今度のことを日本はどう考えて、今後にそれをどう生かして、まあ、世界平和に役立たせるか。 それはね、最近よくテレビで、広島とかそういうものに対する、戦争の語り部とかね、残虐さを後世に伝える。それも大切ですよ。それ別に否定しませんが、やっぱりそれだけではね、戦争っていうのは終わらないし、それから日本の経済とかそういうものを壊すことにもなるんですね。ですから、人間っていうのは心とか心理だけじゃいけません。やっぱり事実とかそういうのをよく考えて、次につなげなきゃいけないと思っております。まあ、そういう点で、まあ、割合と早く、ホルム海峡も実質上は閉鎖されないような形で、終焉するんじゃないかと思うんですね。それはそれはやっぱりトランプ大統領の功績かもしれませんね。つまり、戦争はしたくないという、彼の方向性ですね。ですから NHK なんかも関税なんかの問題も含めて、それからハーバード大学の留学なんかも含めて、どっちかっていうとトランプ大統領の批判ばっかしてますけど、しかしアメリカの大統領はやっぱり一番大切なのは世界平和ですよ。平和な方向に物を持っていくということですね。まあ今までの民主党、アメリカの民主党政権というのはもう戦争へと進みましたからね。まあそれをまた反対の方向に舵を切るということすら、やっぱり大統領になると難しいです。それをどういうふうに捉えるかということですね。今日は非常にここで複雑なことを言いましたんで、僕は何言ってるかわかんないよっていう人もいると思いますけれども、今度の停戦合意があったとしたらあった。アメリカの B2 爆撃機の爆撃は一体何だったの？一つ一つが何だったのか。それからイスラエルが、イランを攻撃したのはイランの反体制派が強いから、最高指導者に近い人を2、3人殺せば、斬首作戦とか言ってますけど、私はちょっとこの言葉は使いたくないですね。そういうことを人間がやっちゃいけませんからね。だけどそれでイランに社会不安を起こして、社会不安でイランを内部から崩そうとした作戦、これが本当にやったのかどうか。ということですね。まあ、それも少しずつ分かってくると思いますけれども、まあ、とにかくあれやこれやと、まあ、こういった戦争の裏にはね、ものすごく事情があります。それから我々はもう全く圧倒的に事実を明らかにするの、情報が不足してるんですね。現在でもまだイランがさらにどのくらいのミサイルを持ってるか、それすら分かんないし、それからテルアビブの防空体制がイスラエルとしてどういう状態になってるかもわからない。情報が来ませんからね。だけども、その中で、まあ、できるだけ正確に話すと。特にネットを最近見てますとね、まあ、放送、地上波の放送はもっとひどいんですけど、日本人に受けるようなことを言って、なんか再生回数を増やしたいと思ってるっていうのはありますんでね。まあ、そういうことを僕ら知識人はやっちゃいけないというふうに思ってます。ちょっと今日は非常に複雑だったんで、私の話してることが十分に理解されてることはわかりませんけど、トランプ大統領が平和のために嘘をつくということも現在の国際的なものであれば、目的が平和であれば、それはそのように考えなきゃいけないというのが今日の中心でありました。